もこんにちは。
こんにちは。
ズケです。
温泉マニアの力次郎と言います。
温泉マニアの秋と言います。
今回はマスキマラジオの、温泉会ということで、力次郎さんと、秋さんに、温泉について語ってもらおうと思うんですけど、はい、その温泉のテーマ、マスキマ信州の好きなものを、隙間を好きで埋めるということで、信州の中の教えたいんだけど知られたくないっていう温泉 の、 あの各力次郎さん、秋さんのベスト3を発表してもらいたいと思います。はい、でもやっぱこの2人ともどっちもやっぱ、ちょっと自分の、友人の中で もうかなりトップランクの、もう、ベストと言ってもいいほどのもう温泉の知識の持ち主なんで、そのどんな、温泉の知識が飛び出るか楽しみにしながら、まずじゃあベスト3の方から早速、
じゃあ
力次郎さんから発表していただきたいと思います。
非常に迷ったんですけど、僕のベスト3、上諏訪温泉、諏訪といえばやっぱり、いろいろ名物がありますけど、やっぱり温泉が有名なんですけど、上諏訪の中で共同浴場で、大和温泉っていう、本当に民家風の作りで、本当にこれ温泉かって思うような、
分からないです、通路が狭くて、一見通っただけでは本当に、
で、上諏訪っていうのは共同浴場の数が別府に次いで2位と言われてて、で、ほとんどが地元の人しか入れない、で、大和温泉だけその海外の観光客などでも入れる。
昔は何軒かあったんですけど、今ほとんど廃業しちゃってね、
熊本温泉とかね、精進湯とか、そういうのもあったんですけど、今は大和温泉しか入れない。大和温泉っていうのは、本当に温泉が素晴らしいのもあるし、その建物の雰囲気が、
これぞ共同浴場っていう。
そうなんですよ、
本当に。
で、やっぱり中に狭い通路を入っていったが、そしたら奥にこの
ステンレス製の浴槽が、そこにエメラルドグリーンの湯が、
そういう、ステンレス製のお風呂に、タイルバディの緑色のタイルバディの浴槽で、そこにエメラルドグリーンの単純アルカリ性単純温泉が満ちるという、素晴らしい、温泉マニアだったかも、大分興奮するであろう、その光景が広がるという。
いや、もう今こうやって語られるだけでも、もうすぐにでも入りたくなるような。
そうですね。
いや、上諏訪温泉、じゃあぜひ行きたいと思います。
はい、
では次に秋さんの方からよろしくお願いします。
これはかなり自分のベスト3を選ぶって中で、やっぱ個人的に身近なところをやっぱ加えたいなっていうのはあって、そういう意味でも特に思い入れがあるっていうので、やっぱ自分は上田市民なんで、そこから身近に行ける温泉っていうので、青木村にある靴掛温泉の共同浴場、小倉の湯。
靴掛温泉、小倉の湯、
ここは泉質は本当に単純泉で、アルカリ性の濁ってもなくシンプルなお湯なんですけど、なんか優しいというか、本当に共同浴場で、山あいの静かな共同浴場で、入るとほのかに硫黄臭がするというのなんだけど、お湯は本当にかけ流しで、陶芸用ボーク新鮮で、地元の人たちの憩いの場みたいな、だからなんかその濁り湯のガツンと強いのに入るのもいいけど、やっぱその優しいところで繰り返し何回も来たくなるっていう魅力が、やっぱりそういう、
日常的に入れるというか、そんなに癖もない、
癖がないからこその、
日常的にしょっちゅう行けるっていう、
やっぱそういう面でやっぱ共同浴場のやっぱその魅力が詰まってるっていうので、自分としては、靴掛温泉、小倉の湯を推していきたい。
いや、思いがこもってる、ベスト3も、この時点でもベスト3のクオリティがすごいから、これからちょっとベスト2の発表になるんですけど、
さあどうなんでしょう。
いやじゃあちょっと
じゃあベスト2は秋さんの方から、
じゃあ秋さんの方から今度はベスト2、
自分が2番目にお勧めしたいのは、北アルプスの燕岳の登山口にある中房温泉旅館。ここは温泉旅館の中で自家源泉の所有している数が36本あって、これは全国の温泉旅館の中で一番多い数なんで、これが本当に
ありえない湯船の数というか、
で本当にいろんな数の露天風呂があって、中にはそのプールも全部温泉でできてるっていうのが
プールまでも
本当に泳げるんですよ、温泉で。で本当に北アルプスの渓谷の中にある大自然の中で、本当に 素晴らしい露天風呂が体感できる、
うん、あとなんか本当にテーマパーク的な感じですよね。
そうです、本当に温泉の遊園地って感じです、うん、もう自分としてはディズニーランドに行くよりも温泉マニアならもう中房温泉に行けってもう本当に
強く、うん、さすが。
でまたここは歴史もすごいんです、はい、あの北アルプスをあの世界に紹介したことで知られる有名な宣教師のウェストンがここに長く滞在して、はい、その時の建物とか部屋も残ってるっていう歴史もある温泉旅館です。
すごい夢の温泉の夢の国でありながらもちゃんと歴史もあるという
、歴史もあって自然と歴史両方の面で素晴らしいところですね、
はい
はい、
これはたまた高まってきましたね。
ちょっと声から発表する僕。
いやいやいや、じゃあ力次郎さんのベスト2、
はい、
今週のベスト2をお願いします。
は
い、
僕の、まあ、ベスト2はあの湯畑温泉。
あ、来ました、はい、湯畑温泉。
これがまあ僕の本当にも大感激した温泉なんですけど、湯畑温泉は、まあ、北アルプスの高瀬川奥地にあるという、歩いてしか行けない人って言われてる、まあ、駐車場から3時間でかけて歩かなくちゃいけない人と言われてて、山小屋の中に、まあ、硫黄泉がでもう楽しめるという。そして、まあ、何よりここが魅力だなと思うのが、その川がに湧く温泉が湧いてくんですよね。川がに
足元から
流出してる。
そうなんですよ。でそれを川の水とうまく合わせて、その自分たちで湯船を作るという、まあ、それが本当に温泉らしい、もう温泉そのものを楽しむ、楽しい方かなと。
それはなんか確かに大勢の人がドッて来て、はい、みんなでこうやられるとちょっと大変だから、
はいはいはい、
できることならやっぱ教えたくはない。
そうですね。まあ秘密にしておきたい山奥の温泉かなと。であとあそこは天然記念物の奮闘宮っていう温泉がもう大量にこう湧き出てる、はい
は
い
は
い、
自然の作った芸術
ですよね。そうですよ、芸術作品を見ていくんですよ。本当に川がにこう温泉が作り出した芸術作品のような感じで、これもっと知られてもいいんじゃないかなと思うんだけど、違いたくないと思っちゃうんですよね。
ポテンシャルもあるんだけど、
はい、でもやっぱり
複雑な気
持ち、あんまり違いたくないなっていう、まあとにかく大自然の中で温泉を楽しめるっていう素晴らしい場所だなと、はい、大感激しました。
いやまたちょっといろいろ今までのこう4つの中でもそれぞれ個性があって、全てにそれぞれ個性の中のやっぱこう知られたくなさ、そして教えてあげたい、教えたいというやっぱその狭間のちょっと魅力がありますね。じゃあここでついに、
いいですか。
いやもうじゃあ一応まだまだ尺も残ってるんで、はい、ここはベスト1の魅力はたっぷり語っていただくということで、
じゃあ僕がいいですか。
じゃあちょっと発表、じゃあちょっとコールするんでちょっとダルルルダンで、
はい、
じゃあいきますよ。
お願いします。
はい、それでは力次郎さんの教えたいけど知られたくない信州の温泉、
はい、
ベスト1はダルルルダン。
はい、あの加賀井温泉一応館
でした。はい、出ました。
これ納得
まあまあその加賀井温泉一応館、町の名護市が町をにあるんですけど、まあ町じゃないですよね普通に、決して人とかでもなく、まあ普通に行きやすい場所にある、それが実際行ってみればもうタイムスリップしたような昭和の世界、大正の世界、
本当に
もう本当にもうなんかもう同じ時代じゃないんじゃないかっていう、
昔の旅館等も残ってる。
そうなんですよ、もうあの木造建築といい、もう独特な湯小屋の風情といい、
東北のどっかの山奥の人を思わせるような、
もう人に来たんじゃないかなって思うぐらい、
それが本当に十万石の城下町、松代の、
はい、
その土地郊外に。
でここの魅力は何といってもやっぱりその温泉の質、泉質
そうですね、本当に、
まあ、ここがとにかく長野県屈指の濃厚温泉で、
見た目もすごいし、
中身もいいってい
う。でお湯がもう鉄州香る、とてつもなくもうあの新鮮な極上湯 であの内風呂がもう本当に泉質がとにかくもう鮮度が良くてずっと入ってられる。であと テンポがまあ混浴ですごいワイルドな感じなんですけど、抹茶色に濁っためちゃくちゃ濃厚な温泉で、
オレンジジュースみたいな、
オレンジジュースみたいな色して
て、オレンジジュースみたいな、
はい、でもうそこ濁り湯がもうぐぐ湯でずっと入ってるんですよね。余裕で2時間もいたんですよ。
もう地元の人とかずっと入ってて本とか読んでて、
はいはい、本とか読んでめっちゃ混んでいたから
すごい和んでる、
もう生活の一部みたいな、
生活の一部みたいな感じで。でも僕も小学生の時から、まあ、やっぱ出身が名護市なのでもうしょっちゅう行ってるんですけど、まあ行ったら2時間も絶対行っちゃうかなっていう、ひたすら温泉入ってるだけなのに、でもとにかくもうここ風情といい、泉質といい、まあ唯一無二なとこにもないような、
確かに
ここだけが僕があるんじゃないかなって一応感には、はい、それがまあ一応感の魅力かなと、はい、
納得の第一、
はいはい、
一応感というもうパワーワードですからね、もはや。
そうですね、もうまあ一応感というだけで間ではだいぶ違えた存在かなと、はい、
確かにこれ以上確かに多くの人に来てもらっちゃ困るっていう、そのやっぱ
そうですね、まあ来てもらうか
な、はい、今でも全部にぎわってんですけどね、
今でもすごいにぎわってますけどね、
通の間では有名なんで、
はい、やっぱり街中にあるのに、まあ、あれだけその山奥に来たっていうのは錯覚を感じるような、あの風情は本当に貴重な存在だなと、
いや、末永く続いてほしいと思う、はいはいはい、
もう聖地のような存在、聖地にとってい
やもう、はい、池次郎さんの温泉愛がもう、はい、もう溢れ出して止まらない、かけ流し状態
で固いすぎちゃって、ひたすら垂れ流してる状態ですけど、
はい、激アツですね、
ありがとうございます
脂肪温泉並みに激アツです。
あ、そう
じゃあここでですね、
はい、
さあ来ましたよ、
あ、鳥ですね、
はい、
鳥ですよ、さあ楽しみだな、
ベスト1の方発表させていただきたいと思います、はい、じゃあ行きますよ、コール行きます、
はい、
ドゥルルルルル
ルルダン、奥多手市の温泉郷にある渋御殿湯、
あー
申し上げます、
渋御殿湯
ました、
まあここはなんて言ってますか、足元湧出温泉の浴槽があるって、これはあのまあ温泉マニアの間は知ってるっていうか、もうなんか一般的なまあ常識というか、まあみんな知ってることだと思うんですけど、そのあの足元からに源泉があって、そこから直接お湯が湧いてるっていう、これは本当に鮮度を重視する人にとってはもう本当に大切なことで、
ね、またその足元湧出っていうのはとにかく貴重な、
そう、珍しいです、
日本全国見ても
本当に数少ない、だからまさにその残ってるところ温泉遺産と呼んでもいい
です、温泉遺産、
本当に遺産級ですよね、もうその価値は、
はいはい
は
いはい、でその中でも日帰り入浴でその唯一、
はい、
その温泉遺産である足元湧出温泉に入ることができるというのが、はいはい、この渋御殿湯なんです。ここは硫黄の冷光線で、
はい、
あの足元から出てて、まあ、ちょっと冬とかだと寒いんですけど、はい、夏とかで本当に35度ぐらいのお湯なんで、まあ、使ってると気持ちいいですし、
はい、
あとやっぱ出てる量が多いっていう、
もう半端ないってね、
もうプクプク出てて、うん、もう泡がもう浮かんでくるのが分かるぐらいで、
地面が湧いてる
のに、そうです、もう気持ちがいいんです、とにかくもう、
とにかくまあ、
もう、もう自分の語彙力で表せないっていう、本当に、
うん、
もうなんか、ああもうこれさえあればもう夏を乗り切るみたいな、
うん、まあ、その冷光線だからその清涼感もあるっていうね、
そう、本当清涼感、うん、
まあ、その新鮮さがまた、もう匂いが豊
富で、まあ、なんであの標高が高くても1800メートルぐらいの場所にあるんで、
そんなに
本当山奥の秘湯って感じなんで、安ヶ岳山麓の、
はいはい、
まあ本当に高原の空気を感じるって面でもいいし、
うん、
そのひなびた湯屋みたいな雰囲気もあって、さらになおかつ温泉も足元湧出で鮮度が高くて素晴らしいって、なんかもう何もかも揃ってるという、
確かに
本当に、
うん、
もう自分としてはここはもうお湯の良さでいったら信州の最高の温泉だと、
ちょっとすごい熱く語ってます
けど、もういろんな面からもう見てレベルの高さが
もう、はい、全て総合的にもう断トツなんですかね、
はい、
本
当にこれはまあ登山口があるんですけど、
はい、
山の帰りに汗を流すだけで入るとかそういうので考えるのはもったいないっていう、
本当にこれを楽しみに、
本当にこれを楽しむためだけにっていう、ぜひとも行ってもらいたい、
全てもメインディッシュ級のもインパクトがある紹介でしたけど、いやもう本当にこれはもうだいぶ教えちゃいましたよ、だいぶ
教えちゃいましたかね、
いやでもこれ聞いてる人はもうこれをこっそりこう心の中に持ち帰ってもらって、でそこに行ってこっそりひっそりと楽しんでもらうと、
はい、
いや
ひっそりと、はい、
じゃあ今日はありがとうございました。
いやこちらこそも
うありがとうございました。
思う存分働かせてもらってちょっと嬉しいこともあったかなと。
力次郎さんはあの普段はあの連載ということで隙間新種の方で、はい、
書かせてもらってます。
教えたいけど知られたくない、
はい、
っていうそういう面を今回あの言葉で語ってもらったんで、
はいはい、
まあ、その記事では伝わらない部分も伝えられたんじゃないかなと。
そうですね、
熱意とかが言葉で、
はいはい、音声が好きなので、はい、
まあこれからも、まあ、ラジオとかいろんなこう記事とか通して音声熱をまた垂れ流して
どんどん発信していきたいと思います、はい、
じゃあ、まあ今回の隙間ラジオはこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。